午後8時になりました。沖縄県の県魚ウルくんのように沖縄全国をぐるぐる回って体験して様々な情報をお届けするウルくんラジオ、略してウルラジ。今夜も30分よろしくお付き合いください。この番組は毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、ホテル宮古島、空手メイト、ホテルコージーステイ、写真映像撮影のココアクスの提供でお送りします。こんばんは。ぐるくんラジオ、略してぐるラジは県内外の様々な情報をお届けするリスナーの皆さんと作る情報バラエティ番組です。パーソナリティのベチと
スノキです。
はい、というわけで本日最初のコーナーはぐるスポ、
はい、
そろそろ定着してきましたかね
どうかな、
はい、
ぐるスポですよ。
はい、お届けします。そしてトークテーマは国際通り、はい、後半はぐる散歩6駅編をお送りしたいと思います。ツイキャスでのコメントお待ちしてます。ということで今日3月15日何の日だったでしょう、はい、
3月15日何かな、ホワイトデーの翌日とかそういうやつ、うん、
確定申告でしたね締め切り、
自営業者の地獄のウィークだったんだ、うん、今週ね。
じゃあで去年もギリギリだったんで、今回早めに私取り掛かったんですよ、
はいはいはい、
うん、2週間前に、
うんうん、
でももう一箇所だけ本当に合わなくて、もう本当に昨日の夜も合わなくてでも一回寝ようと思って寝て、今日の朝8時にやっと間違ってるとこが見つかって、
うんうんうん、
なんとか今日のお昼あの郵便局に行き、あの今日の消印でお願いしますって言って、で郵便局員さんが大丈夫ですよって見せてくれて、うん、安心して提出完了してきました。
なるほど、
うん、
この数字の合わせるのってちょっとね、あの頭を整理したり、うん、ちょっと休んだりするとあここじゃんっていうのがね、
そうなんです、
あるんですよね。
この1箇所に私1週間費やしてるんで、
あ辛い
そこ埋まんないともう全然進まないので他の記入が、
うん、辛いね、
辛かったですね、はい、なのでちょっとあの解放モードで頑張ってます。
事業者の皆様確定申告お疲れ様
でした。お疲れ様でした何人ぐらいリスナーさんにいるのかわからないんですけれどもはい、ということで、はい、ツイキャスの方コメントいきます、はい、長谷川さんからこんばんは。
こんばんは。
ベチさん髪伸びたねということで、はい、今日はあの下ろしてますけど、うん、
も
う
髪をねなかなか切らないベチさんですからね、うん、
今年は割とこまめに切ってたんですけど、やっぱ今月先月がパタパタしてて、
うん
うん、なかなか切れず、うん、今伸ばしっぱなしの、もう前髪もこのまま伸ばしちゃおうかなみたいな、うん、
うん
うん
うん、まだ暑くないからね、うん、
というか
いいよね、
夏まで伸ばした方が結べるので、
それは、
うん、いいかなとも思いつつ、うん、はい、まあまあ適当に、多分切りたくなったら切りに行きますね適当だな、
女
子力が低いな自分でも思うけどはい、ということで、はい、キーホルダーありがとうございましたと来てます。
はいはい、あのね、はい、あのグルラジの地味なプレゼントコーナーがあったんですよ、みんな覚えてるか分かんないですけど、はい、それに応募していただいたので、
うんうん、
はい、当選長谷川さんということで、
はい、
はい、お送りさせていただきました。
阪神ファンから阪神ファンに阪神グッズがいくっていう、
あの正しい移動です、
う
ん、これ
そうですね、はい、はい、ということでぜひ使ってください、
はい、お願いします。
ということでぐるくんラジオ、略してぐるラジは 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、ツイキャスでもリアルタイム配信しています。ポッドキャスト、 YouTube では録画配信していますので、放送終了後もお楽しみいただけます。ぐるラジでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ツイッターはひらがなでハッシュタグぐるくんラジオ、ハッシュタグぐるくんラジオをつけて投稿してください。メールでも受け付けております。メールアットマークぐるくん .沖縄、メールアットマークぐるくん .沖縄までお願いします。ツイキャスでいただいたコメントは放送中どんどんご紹介していきますので、たくさんのメッセージお待ちしてます。というわけでグルスポのコーナーです。
はい、
まずはあの私ベッチから、はい、あのサッカーの方を、はいはい、ご紹介していきたいと思います。 FC 琉球試合見に行ったんですよ、
うん、
で、あの、はい、年パス初使いしてみたんですけれども、はいまあ、先に試合結果からいきますと、うん、2対0で愛媛に勝ちました。
お すごくない？
もう連勝ですよ。すごいんですよ。もうどうしますっていうぐらい、サガトスはちょっと連敗してるんですけれども、ということでね、もう本当にこんなに連勝するとも思ってなかったので、やっぱ J2 に上がりたてのチームですから、勢いあるって言ってもね、ここまで続くとはっていうことで、
嬉しいですね。
本当になんか行った甲斐があるっていう感じしますね、沖縄市ま
で。そうだよね、行って負けるのと全然違うからね。そうなんですよ、
もう本当にスタジアムが遠ければ遠いほど辛くなるので、例えば遠征に行った時とかだともっとさらに辛くなっちゃうので、
なるほどね、
よかったなと思います。でですね、実際にこの S 指定席に座った話なんですけども、
はい、どうでした？
座席にお名前はありませんでした。
ないんだ、
で、会場行って S 指定席の座席表ってどっかにあるんですかっていうのをスタッフの方に聞いたんですよ。たら S 指定のとこ行ったら係員が案内しますよって言われて、で行ってみたら、そこの S 指定の、係員の方に、でもちょっと自由席っぽいんで、自由に座ってくださいみたいな言われて、大丈夫なのって思いながら、もう本当に誰かの席だったらどうしようって思いながら座ったんですけど、他の人たちも結構自由に座ってるっぽくて、なんか S 指定席という名の自由席だったみたいです。
S 指定っていうのは S のところに行ける指定のパスってことなのかな、もしかしたら。
このエリア本当はあるんです、指定席。
ある、ね、本当はある。
番号もなんとなくメールで届いてるんですけど、
そうなんだ、
全部自由らしいので。
なんだこれ。
ただ飲み物飲み放題はいけたので、前半に、ね、ビール1杯、後半にビール1杯っていうオリオンです。飲んで試合観戦しました。
売りに来るの、売り子さんがいるっていうこと、
なんかドリンクバーというかあるので、
自分で行くんだ。
でスタッフの方いるので、カードを見せて、ビール注いでもらうっていう。
野球場みたいに売り子さんが来たりするの？
はしないですね。
しないんだ。
スタジアムの、中で売ってるスタジアムもあるんですけど、だいたい外ですね。入り口の近くでバーっと並んでて、お店が出店みたいな感じで、並んでいて、これをスタジアムグルメ、スタグルと言います。
なるほど。
沖縄の場合はキロ弁だったりとか、そういったものも販売されているということで、
すごいですね。
なのでぜひぜひ皆さん行ってみてください。
行ってみましょう。
で、次回の試合はもう明日です。明日の夕方6時徳島と、勝負となっております。
徳島でやるの？
違います、違います、ホームです。
あ、ホーム、ホーム戦続くね。
ホーム戦2試合続きますので、交互ではなかったりするので、皆さん明日は6時からなので、ちょっと今までより2時間遅い時間になるので行きやすいかなと思うので、ぜひぜひ、見てください。野球の方いかがでしょうか。
今日はね、メールが来たのでご紹介しましょう。ラジオネーム長谷川虎吉さんから。皆さんこんばんは、長谷川虎吉です。宜野座限定キーホルダーなどなどありがとうございました。めっちゃ嬉しかったです。そしてまた一つ家宝が増えました。ところでオープン戦もなんとか勝ち出した阪神タイガーですですが、まもなく開幕ということで、独断と偏見と忖度で忖度でなんだ、開幕オーダーを作ってみましたということで、長谷川虎吉さんのオーダーを、読み上げます。1番セカンド上本、個人的に好きだから。2番センター近本、何かやってくれそう。3番ライト糸井、この人しかいない。4番ファースト大山、心中します。5番レフト福留、おっさん元気です。6番ショート鳥谷、虎の象徴。7番サード木浪、オープン戦良いから。8番キャッチャー梅野、キャノンよりバズーカ。で、控えで糸原、中谷、陽川、江越、高山、ナバーロ、これしかないでしょう。次週投手編です。次週は投手編があるでしょ。絶対勝つとタイガースということでね、
シリーズ
いただきまして、これですね、
ありがとうございます。
納得のオーダーなところも結構あるんですね。特に4番の大山で心中というのは、これもやっぱり阪神ファンはもうどうしても4番を育てたいんですよ。なので、これはもうシーズン通して大山を置いてほしい、っていうのは大方の阪神ファンの気持ちじゃないかなって思います。
これからも成長してほしいという意味も込めて。
で、鳥谷選手というのはですね、長くショートをやってたんですけれども、ちょっと 去年あたりセカンドとかねコンバートしていろいろやってたんですが、やっぱりショート鳥谷っていうのも、
うんうん、
新ファンの中ではいろいろあるのでね、これもやっていきたい、やってほしいなと思います、うん、で来週図書編ということでいただきいけるようですので、その後私の個人のオーダーも発表したいなと思っています。はい、じゃあ以上ブルスポでした。じゃあ最初のトークテーマね、国際通りということで、
はい、
トークなんですけれども、うん、国際通りといえばね、我々今放送は沖江通りにあります、はい、FM 那覇からやってますけれども、うん、まっすぐまっすぐね歩いていけば国際通りにぶつかるか、うん、逆にまっすぐ歩けば58号線にぶつかるというところでやってるんですけれども、うん、
はい、
このね国際通り沖縄に観光に来た方は、
うん、
おおよそ行くでしょうと。
あと修学旅行生も必ずもうお土産スポットとして ね、
うん、
大量のもう修学旅行生がもうシーズンになるといるのですごいですよ ね、
よね、
うん、いろんな都道府県の制服を見れるっていうのが国際通りのちょっと面白さかもしれないんですけれども、
国際通りってお土産屋さんがねたくさんあるんですけど、うんうん、私がちょっと面白いなって思うのは、うん、修学旅行生がめっちゃアニメイトに行くっていう国際通りにアニメイトがあるんですけれども、はいはいはいはい、うん
ありますね、
アニメイト行こうとか言って、うん、国際通りに行く様子をよく見るので、
うん、なんかそうなんですね、
微笑ましいなって思うのが、地元アニメイトないのかなと思うから、ね、
あそっかそっかそっか、はい、地元にない場合はもう
前場合はもう観光地化してます、
もう修学旅行生、うん、行きつけの店みたいな、
行きつけになるんじゃないか、沖縄限定のねこのアニメグッズ的なお菓子が、うん、チリスコミがあったりもするんですよ、やっぱりお土産狙ってて、ね、まあ、そういうのを買ってるのかなって思ったりね、うんうん、するんですけれども、
はい、
ちなみに国際通りの名前の由来はご存知ですか。
由来があるんですか。
あるんですよ。
あ、そうなんですか、全然知らないです、
うん、実はね、うん、国際通りの名前由来っていうのが、ね、劇場の名前なんですね、うん、アーニーパイル国際劇場っていうのがあって、うん、そこの通りだから国際通り、
うん、
で映画館とか劇場の名前をつけた、うん、あの通りが多くて、沖江通りもそうみたいなんですよね、うん、っていう話ですよと。で、
そうなんですね、
この国際通りは、うん、まあ、県庁の前の交差点ね、パレットくもち前の交差点から浅戸の三砂路のところにかけての 1.6km を指します、
うん、
でここが、まあ、戦後のね焼け野原から目覚ましい発展を遂げたっていうことで、
うんうん、
で長さがねほぼ1マイルなんですって、
うんうんうんうん、
そこで奇跡の1マイルっていうような呼ばれ方もしているんですよ。へ
ー、そうなんですね、
はいはい、じゃあちょっとコメントもいきましょうか、
はい、コメントの方いきます。かっちゃんさんからベックスこんばんちーすということが来てます。安定のベックスですね、
はい
はい、はい、もうそろそろちょっと自己紹介使ってみたいですね、ベックス
そうです
オープニングとかで
定番
定番みたいな、長谷川さんから国際通り行ってみたい、確か浅草にも国際通りあったような気がするということで、実はいろんなとこに国際通りあったりして、
あ、うん、ね、確かにね、
ちょっと調べてみたい、
そうよね、うん、あ、ゆる企画で調べます
ね、調べてみたいですね、うん、はい、おじゅんさんからこんばんは、アニメート笑い、住んでた頃よく行きました、確かに修学旅行生行った気がするっていうことで
ですよね、
あ、やっぱり
うん、アニメートでねブルーの袋を持ってる修学旅行生も見かけますから、
うんうん、
アニメート行ってるって、
うんうん、
見てやたらアニメートに詳しい私ですよ
いやいやいや、でも国際通り行ってみたいっていう方はね、私ラジオで喋ったかな、私最初に国際通りをくまなく探検したのはゲームの中なんですよ、
あ、
はいはい、竜が如くで、
うん、
はいはい、本当にあれすごい、あの国際通りが再現されてるので、
うん
うん、あの予習にぴったりだと思います行ってみてください、竜が如く3かな、うん、それで見れるので、
あ、
うん、
ぜひぜひ、
あれです、ブルーシールでアイス食べたりもできるので
そうなんそういうゲームなんだ、
あ、そういう感じです、うん、あとあのサムズであのステーキも、
ね、
あのパフォーマンスもしてくれるので店内で、
すごすぎる、
う
ん、面白い
そうなのでぜひぜひ
ちょっと興味ない、ちょっとね、なんか、うん、YouTube とかにプレイ動画があったら見てみようかな、うん、
見てみてください、
面白そうだね、うん、
あのよくキャバ嬢と一緒に行ったりしますね
同
伴で ぜひぜひ行ってみてください。
はい、
うん、
はい、じゃあ国際通りのお話はこの辺で。
というわけでグル散歩のコーナーです。ちょっと一件だけ国際通りの話来てるので見ますね、うん、
はい
はい、あ、もう一人の長谷川さんから。
あ、長谷川さん、
はい、沖江通りは映画館がなくなっても沖江通りのままやねということで来てますね、
うん、そうですね、なくなってもね、
うんうんうん、
通りの名前っていうのは残りますもんね、
うんうん、でもそうやって残ったのなんで残ってるのかっていうのを調べてみるの面白いですね。
でなんでこの通りこんな名前なのかなっていうのは面白いと思います ね、これ街歩きとかする醍醐味ですよね、
うん、さてグル散歩オロク駅編ということで、はい、うん、はい、もうオロク駅といえばもう、うん、あれですよね、イオン。
そう、そう、あ、ジャスコって言うとしたら、
あ、ごめんなさい。
そうだよね、イオンです。いまだにジャスコって言ってしまうんですけど、イオンです。
ね、あの、私佐賀に住んでる時もジャスコ派だったんですけど、なんか最近イオンって呼んでます。
いまだにイオン慣れてないっていうね、
うん、ね、はい、まあ、オロクジャスコ、
うん、オロクジャスコっていうね、
はい、うん、なんですけれども、ちょっと今回はですね、私たちあのお肉大好きということで、
う
ん、
そうそうそう、
あのオロクってもうお肉屋さんめちゃくちゃ多いんですよね。
そうなのよ、うん、実はね、
ま、沖縄自体多いんですけど、うんうん、オロク駅周辺めちゃくちゃ多くって、ね、あの2軒行ってきましたので、
うん、行って
きましたよ、はい、今回はご紹介していきたいと思います、
はい、
まず1軒目、はい、ハッピーステーキさん、はい、こちらは、那覇市金城5丁目 11にあります。もう本当にイオンの那覇店隣にあります、うん、オロク駅からも本当にどこ何分ぐらいかな、
駅からだったらどこ3分ぐらい、
3分ぐらい、うん、で着くのでもうめちゃくちゃ近いですね、うん、で、営業時間が11時から夜の22時まで、結構遅くまで開いてます。
はい、
うん、でもね、うん、行ってきたんですけれども、
行ってきましたね、
とにかく安い、
安いよ、
うん、ああ、もうステーキ安いみたいな、
安って感じよね、
でも安いからといって、うん、あの美味しくないわけではなく、
ではない、
美味しい、うん、ね、あのお弁当も実は販売しているということで、うん、これがお昼だけじゃなくて夜も買えるっていう、
このお弁当のことで、
うん、
私はもうすでに食べました、お弁当。
え、嘘。
もうね、今週絶対弁当を食べようと思って
はい、はい、
話そうと思って実はもう私ね、お弁当ゲットしたんですよね。
これだって先週のグルラジ生放送の後に一緒に食べに行って、今週買ってるって、もうどんだけステーキ
どんだけ好きなんだよって感じでね、
はいはいはい、
まあ、ちょっとね、うん、あの夕飯作るの大変だなっていう時に、うんうん、いいんじゃないかというようなこのステーキ。ちなみにね、あのステーキも250g でも1080円なんです、お弁当で、
うん、
ちゃんと、もやしもついてたし、コーンの炒めたもついてたし、
うんうん、
ご飯もついてたしですよ、うん、それで1080円で、でミスジステーキっていうのがあって、ミスジの方は1280円だな、
うんうん、
ちょっと高いんですけれども、
う
ん
う
ん、そんな感じで、あの2つお弁当と、うん、あとバーガーも気になっていたので、
うん、
バーガーの方も購入してみました。
いかがでしたか。
美味しかったです、
うん、もう
バーガー、うん、絶対次ハンバーグ食べようよって誘いたいぐらい美味しかったハンバーグが
食べなきゃいけない。
本当に
もうステーキハンバーグとかもめちゃくちゃ私たち好きですからね、うん、
好きですからね、ハンバーグも大好きですからね。
でも結構ジューシーな感じで、
うん、そうですね、
とて
も
いいですね。
やっぱりああいう鉄板で焼くからすごく美味しかったですよ、うんうん、
はい、ちなみにこれがあのお弁当のメニューになってます。ちょっといただいてきたんですけれども、
はい、ツイキャスの方ちょっとご覧くださいね、
は
い、
ちょっと見えますかね、はい、
裏がお昼限定ね、
うん、そうですね、こちらがお昼限定のメニューということで、
なんとワンコインのね500円のお弁当がたくさんあるんです
よ。そうなんですよ、でもボリューム結構ありそうですよね、ワンコインと。
ちなみにあのお弁当1080円とかのお弁当、うん、あのステーキこの前食べたら 250g も本当にボリュームがあって、
うん、
お腹いっぱいで、きれい、割とサイコロ状に一口サイズに切ってくれてるので食べやすいし、うんうん、
あ、いいですね。
お肉柔らかいし、うん、よかったです、おすすめ。
いや、お弁当私も食べたいなと思ってたらこんなに早く草薙さんが食べてると思わなくて、今ちょっともう結構びっくりしてます
実は隠してるけど食べました。
うん、でね、店内も結構アメリカンな感じで、うん、おしゃれな内装で、うんうん、
結構ね流行ってますよ、あの店、うん、私お弁当買いに行った時も、うんね、3組ぐらいいたしね。
そうなんですね、うんうん、気になりつつ全然行けてなかったお店だったので、ね、早く行けばよかったって、もう先週本当に後悔したので、うん、ぜひぜひ皆さん行ってみてください。
駐車場裏手に、ね、うん、あるのでパーキングもあるから安心して車でも行けますよ、
うん、はい。でもう一軒行ってきたんですけれども、はいはいはい、こちらがステーキハウスデイズということで、こちらね結構、最近オープンしたお店になってます。12月8日にオープンしていて、はい、
あー、うん、そうとなると、あ、うん、そうですよね、
そうそうそうそう、
割と新しいお店なんですよね、
うん、ですよね。で、こちらが那覇市田原2丁目、2の4にあります、うん、でこちらユイレール小禄駅、大野山公園駅徒歩7分なので、うん、ちょうど駅の中間あたりにあるお店になっています。
そうですね、
はい。で、まあもう毎日営業していて不定休なんですけれども、うん、こちらランチタイムが11時から、3時で、ディナータイムがそのまま3時から、夜の11時までということで、うん、かなり営業時間こちらも長いですね。
長いですね、
うん、でもこちらの特徴としてはもうゆっくり座れるテーブル、
そう、うん、ちょっと個室ではないんだけど、割とね囲まれた感じがして、うん、そうそうそうそう、人に気兼ねなくね、うん、お話できたりしますよね。
結構ゆっくり過ごせるステーキ屋さんかなっていう感じです、はい。でもう一つね、もう本当に特徴が、うん、もうサラダバーがありまして、うん、もうこちらの種類がめちゃくちゃ豊富で、お野菜も新鮮なんですよね。
美味しかったね、うん、お野菜
ね。で、ご飯とあとカレーもありましたよね。
カレーもありましたよ、
うん、まあ私はカレー食べれないので、はい、食べなかったんですけれども、はい。でね、こちら本当はね、2人でステーキ食べに行こうって言って、うんうん、で結局、ね、うん、エビフライの写真を見て、うん、エビフライ食べたいっていうこと、エビフライとハンバーグのセット、
うん、何を食べに行ったんだっていう、
ね、そう本来の目的を見失うっていうことでね、
比較的2人同じもの食べるよ。
そうこれ別々食べればラジオで2つのこと喋れるのに、大体、うん、同じもの頼んじゃうんで、そうそう、
食べたいものがもう別に、うん、買えないもんね。
そう
食べたいんで食べちゃうもんね、
食べたいものを食べるっていう、うんうん、ラジオ意識してないこのひどいパーソナリティなんですけれども、
本 当,
だよ、ね、本当にこちらのね、ハンバーグ、うん、美味しかった。
美味しかったね、ジューシーで、ね、
ジューシーで、
うん、
でもサラダバーもかなりもうおかわりしまくりたいぐらいの、うん、
ドリンクもね、飲めるフリードリンクで、
うん、
ドリンクバープラスサラダバーなんで、
そうなんです、
なかなか本当にいいと思いますよ、
うん、だから結構お腹空かせていった方がいいかなっていう、
そうそう、うん、なんかドリンクバーだけのメニューみたいなね、うん、ドリンクサラダバーだけでも食べれると、別にお金払えばっていうのもあるので、うんうん、まあ、ちょっとベジタリアンな方それはどうでしょうか、
うん、ぜひぜひ皆さん行ってみてください、はいはい、2つとも本当におすすめです、
うんうん、
じゃあツイキャスの方コメント読んでいきたいと思います、はい、初心者さんから、お顔白くなりすぎてます、露出を落とすことできますか、
ライト、ライト
ですよね、そうなんです、スタジオのライトが結構強いので、うん、顔が真っ白になるとき、うん、私も本当に美白モードがもうすごいですからね、はい、
ただちょっとここでは切ることができないもんで、すいませんです、はい、とあ、お嬢さんが、あ、切ってくれました、
切ってくれました、
顔
見えましたね、はい、こんな感じですで、長谷川さんがお高いんでしょって来てるんですけど、いや、どちらもね割と、うん、お手頃ですよね、うん、
レーズナブルですね、なかなかね、
おじゅんさんから
特に、うん、あっちはね、はい、ハッピーステーキさんも、ね、
そうですね、はい、おじゅんさんから、う、飯テロ、お腹が減るお話っていうこと来てますね
失礼しました、
長谷川さんが肉食女子のパーソナリティっていうこと来てますね肉食でございます、はい、はい、ということでグル散歩おろく駅編をお届けしました。というわけであっという間にそろそろエンディングのお時間となっております。
早いですね、毎週、
はい、グルクンラジオは毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、ホテル宮古島、空手メイト、ホテルコージーステイ、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りしました。
はい、ということでね、 先週ね、はい、言うべきだったんですけれども、うんうん、私どものやってるオカルト番組のね、はい、あのオカルト FM エリア78の方で、うんうん、まあ、来週の日曜日が第2回放送なんですけど、
はい、
それに合わせてね、うん、ツイッターでアンケートとか取ったりしてたんですよね、うんうん、それ告知しなきゃって思ってたんですけど、あの時間がなく、うん、できなくてアンケートはやったっていうね、はい、ということで、あの結構ご協力いただいて、多分グルラジリスナーさんもたくさん入れてくれたんじゃないかなと思って、うん、ありがたいです本当に、ね、
うん、ご協力本当にありがとうございます。
ありがとうございます、うん、また来週日曜日あるんでね、まあ、そのこともまた今度話したいなと思っております。よろしくお願いします。
はい、もうこの後私たち収録ですからね。
そうなんですよ、第2回の収録、うん、楽しい、
気持ちを切り替えて怖い話モードに、
あ、ね、うん、あの楽しいんじゃん。
そうそうそう、グルラジもなんか楽しくやって、
うん、その後楽しいテンションで、
そうそうそう、行っちゃうと大変なことになるので、うん、ちょっと気持ち切り替えて、
完全ヘムってなっちゃう
からね。グルラジのノリでやっちゃうとまずいので、ちょっと気持ち切り替えますね、ここから。はい。さて、次回のグルくんラジオ、略してグルラジは、トークテーマは沖縄そば、はい、おすすめのお店とかね、ぜひ教えてください、うん、グルラジクッキングもありますよ、メッセージお待ちしています。次回は3月22日金曜日午後8時から生放送でお会いしましょう。お相手はベッチと
楠木でした。
さよなら。
さよなら。